はい、では、本セッションを始めさせていただきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。はい、で今回のセッションなんですけれども、じゃあ早速始めちゃっていいですか。ちょうど入ってきた方は大丈夫ですか。どうぞお座りくださいませ。早速ですね、セッションですね、こちらインフラストラクチャーズコードのセッションを始めさせていただきたいと思ってます。ですね、早速本題の中身に行く前にちょっと自己紹介だけさせていただけますでしょうか。私は名前、勇大地と申しまして、クラウドソリューションアーキテクトと呼ばれる役職で、お客様にクラウドの導入提案とかですね、あと実際にクラウドを適用する場合にどういうふうに使うのっていうようなことを一緒にお客さんとディスカッションしたりとかですね、実際のアーキテクチャ提案とかをするような立場でお仕事をしております。でですね、実は私、つい2年弱ほど前にマイクロソフトにジョインしまして、それ前までは Java でミッションクリティカル のシステムを作ったりとかですね、あと .NET フレームワークも少々やってたんですけども、こちらのスライドの右で写真がある書籍の執筆とかですね、クラウドデザインパターンの翻訳とかをやらせていただいてました。で、一番下に元 SIR でしたっていうのをちょっと書かせていただいたんですけども、インフラストラクチャーズコードの前にですね、ちょっとですね、昔の思い出話にちょっとだけ付き合っていただきたいなと思ってまして、今この場いいですね、その笑い。そうですね、これ引き続きこの栄養ドリンク、この状況ですね、なんとなくお察しいただく方もいると思うんですけども、まあシステム開発をするとですね、なんか落ちたんだけどみたいな、なんかってなんだよみたいなっていうことがあったりとかですね、あとですね、こういうふうに作ってほしかったんだけどっていう、やったようやく予定通りにリリースできるなと思ったらですね、ごめん、これも追加してほしいんだけどみたいな、いやいやいやというような時になった時ですね、その結果の板挟みにあった人っていうふうに考えたら、こんなことってよくあるよなっていう、ちょっと栄養ドリンクの味もですね、リポビタン D の値段の味が分かってくるとかですね、そういう状況になると、だんだん悲しくなってくるので、それもグッとくるんですけど、あとこれちょっとあんまり突っ込むと黒くなっちゃうんで、まあ、これがなんとなく分かる方だけ、分かる方だけ笑ってください。これあれなんですよ、ね、人を何人もいっぱい使うようになってくるんでね、いろんな開発者の方もいれば、リーダーもいたりとかですね、まあ、体制が大変だっていうことだけ、こう、話させていただきたいんですけども、あともう一個ですね、これもまたあるあるなんですけども、会議ですね。皆さん会議大好きですよね。会議、私、知り合いにですね、臨機が始まるときには、もう根回しは終わってるんだと。なぜ根回しもせずに、お前は会議をするんだと。もう根回しをして、会議っていうのは、決まったことを周知する場だと。なるほどと。思ったんですけど、ね、そういうことがあったのは確かなんですよね。ちょっとですね、それもまたいろいろとちょっと腑に落ちないところがあるなと思うんですけども、まあ、これに引きずってですね、システム開発陣、皆様環境を起こしてですね、テスト環境、開発環境、本番環境、見出し環境、いろんな環境あると思います。その環境ってどうしてるのっていうのは、さっきのスライドと若干近いんですけども、これまたですね、まあ、購入、すごい倫理かかるよねと、まあ、さっきのですね、倫理の話に近いんですけども、まあ、大変時間かかりますと。で、環境構築手順書ってですね、プリントアウトすると、これだいぶいいやつになったなみたいな手順書だと思うんですけど、まあ、その手順書だいぶ作ってるとだいぶいい感じだし、あとですね、一番大きいのはですね、作った後にこれ本当に設定されてるんだっけっていう確認をですね、まあ、してる方がいるかっていうのをちょっと胸に手を当ててこう考えていただくとですね、意外と難しいと思うんですね。あともう一個はですね、そう、作ったんだけど他社さん、違う部署、まあ、そういうところにどういうふうに連携するんだろうっていうのは結構困っちゃうと思うんですね。で、こういうのがですね、まあ、つい先週焦点の歌丸さんですら、つい視界が変わってしまったのに、システム開発は一体どれだけ変わらないんだと思ってちょっとグッときちゃうと思うんですけども、まあ、そういうのを変えていこうじゃないかということがありまして、そうですね、インフラストラクチャーズコードを使っていきましょうということで、これをちょっと絵を描いてます。先ほどもう残業やめようと、あとドキュメントもうちょっと減らしていこうよというところですね。あとセキュリティ、セキュアに環境を連携しましょうというところですね。あとこちら、こちらですね、手順書、従来の手順書と比べてみて、自分で実際最後の方にデモあるんですけども、そちらのデモの環境との差をちょっとページ数でピッてみたらですね、このぐらいの削減ができましたと。で、これをですね、何よりいいのが、その細かな手順をいちいちやるんじゃなくて、こういうふうにやるだけですっていうことで終わっちゃうので、まあ、こういうところに一緒にたどり着こうよというところで、クラウドとインフラストラクチャーズコードを今回紹介したいなと思っているんです。で、じゃあ何って話なんですけども、これですね、まあ、このプリントアウトしてこのぐらいいくってい いう状況はたまにお見かけするんですけども、まあ、こんな紙のように山のようにあるとかですね、まあ、インフラストラクチャーをコードで表現する、つまりソースコードで表現するので、まあ、ファイル数個ぐらいで置き換えようよと。で、手順書ですね、よく変更管理、それもまた大変なんですけども、そういった変更管理もコードで管理すると、 まあ、どうやってバージョン管理でいつ誰が更新したのかというのが分かるというふうにも含めてですね、こういったところの改善をしていこうというところで、まあ、今回このインフラスタアズコード、特にクラウドだと使いやすいんですね。今までハードウェアリソースを購入するというのはやっぱりどうしても手順とか設定ができなかったんですけども、クラウドの場合はそれができるようになるとというのも合わせてですね、このインフラスタアズコードをクラウド上で実現する、特に Azure の場合上で実現するにはどうしたらいいのかというのを突っ込んでいこうというのが今回のテーマです。なので、ですね、本セッションのゴールですね。既存の手順書というのはもういかにもさらばしましょうよというところですね。特に成果物チェックですね。よくあるのがですね、Apache もしくは IIS のサーバー、フロントに5台置きました。しばらく運用してみて、バージョンアップしよう。あれ、1台設定違うぞみたいな。今、複数って来たらいいですね。そう、実際経験が終わりだと思うんですけども、そういうところを回避しましょうというところですね。あと作ったものをですね、やっぱりセキュアに連携できないとうまく適用できないという方々非常に多いと思うので、じゃあ作ったものをどういうふうに連携するんだっけっていう2つの日本柱ですね、今回お持ち帰りいただきたいなと思ってます。はい、というわけで今回長々と前振りしたんですけども、お品書きとしてまずインフラスタ Azure 上でインフラストラクチャーズコードを実現する ARM テンプレートについて突っ込んでお話をさせていただいて、でアクセス制御ですね、こちらは ARM テンプレートに比べると分量は薄いんですが、こちらのアクセス制御についてお話をさせていただいて、その上で 1,2 を組み合わせて、じゃあ実践するにはどうしたらいいのってところですね、実例も含めてお話をさせていただこうっていうのが今回のテーマになってます。そうですね、早速この ARM テンプレートについていきたいんですけども、まずですね、そもそも Azure の振り返りを若干したいなと思ってるんですね。皆様が皆様で全部 Azure を知っている方々ばかりじゃないので、この圧倒されるサービス量、これですね、もうだんだんこのサービスも、あれこんなサービスいつの間に出てたのってたまにやるぐらいですね、サービス量が非常に多いんですね。これもちろん見ていただく必要はないです。あくまでここのですね、アイコンの一個一個にサービスがこれだけあるんだってことを認識していただければよくてですね、こんなサービスがいっぱいあるのをどういうふうに中身で管理をされているのかと、そのリソースの管理体系がわからないと、インフラをコードとして管理するっていうのを追えなくなっちゃうので、ただまずこれだけサービスがあるんだよっていうのをご理解いただきたいなと思ってます。でですね、ここ仮想マシンを1個作った場合でですね、こんだけのリソースが作成されちゃいますよっていうのがあるんですけども、こちらですね、6個作るのおかしくねっていうふうに思うと思うので、まず一旦早速ですね、システムをちょっとですね、作ってみましょうと。はい、早速ですね、一応前知識のない方々のために若干仮想マシンをまず作ってみようということですね。新規のところで押してですね、これは Azure の管理ポータルになるんですけども、こちらの新規のところを押すと、こちらはバーチャルマシンというのがあるので、こちらの仮想マシン、この中でまた Windows サーバーを作ってみましょうと。でこちらはですね、リソースマネージャーモデルという今回のリソースの管理体系をデフォルトになっているので、このまま選んでいただいて、で作成を選ぶとですね、ここのところの管理画面 ところからですね、どういったパラメータを選択するのかっていうのをこちらの画面から設定していくことになります。で、こちらの基本設定と呼ばれているところの画面が今開こうとしているんですけども、ここのところのところですね、仮想マシンの名前だったりだとか、あとはですね、仮想マシンの VHD ファイルですね、仮想のイメージが保存されるディスクの領域を設定したりとかですね、あとニック等々を設定していくのにちょっと時間かかってるな。ちょっとお待ちくださいませ。よいしょ。おやおや、だいぶ時間がかかってしまって、これなかなかドキドキしますね。来たですね、まずこの基本のところで仮想マシンどういう名前なのっていうのを定義するんですが、まずサンプルの 01VM ぐらいにして、ログインのユーザー名ですね、こちらを指定しますというのと、あとはこの EOS のユーザーのログインのパスワードをそれぞれ指定していって、あとここですね、リソースグループデモ2000デコード2016デモのグループ101とかいうふうにするんですけども、ここ大事なのはですね、この一番下の上 の仮想のイメージとイメージ名とかどうでもいいですね、サブスクリプションの下のリソースグループってところですね、これが Azure 上のリソースをグルーピング化して単位する管理するための名前になります。でこちらを定義してですね、おこれが OK のボタンが出ない、固まってしまってるなということでですね、こういうことのためにですね、ちゃんともう作ったやつを用意したんですね。危なかった。ここです。1回作るとですね、これだけのリソースが、仮想マシンを1回作るとですね、これだけのリソースが用意されるようになります。で、仮想マシンを1回作るとですね、仮想マシン、一番上のコンピュータリソースの下にですね、ネットワークインターフェースとかですね、セキュリティグループって呼ばれているものや、 IP アドレス、ネットワーク、あとストレージがそれぞれ用意されるようになっています。でこちらをですね、もう一度先ほどのスライドに移してですね、表示をすると、上から仮想マシーン、ネットワークインターフェース、セキュリティグループ、あとパブリック IP アドレス、仮想ネットワーク、ストレージアカウントってそれぞれあるんですけども、これなんで6つも作るのっていうのは気になるポイントだと思うんですけども、それぞれですね、こちら、リソースの管理体系にまず紐づいています。まずですね、サブスクリプションと呼ばれる Azure の契約体系が存在しまして、ここが課金 の分割ポイントになります。でその下にですね、先ほど表示したリソースをグループ単位で管理するリソースグループというのがあってですね、その下に初めて仮想マシンだとかネットワークインターフェースだとかいろんなリソースが存在するというのが Azure のリソースの管理体系になっています。でですね、先ほどなんでこんな存在するのっていうのをこちらで紐解いていきましょうっていうふうになるんですけども、こちらですね、仮想マシンの一番左上を作るときにこれだけのリソースができますっていうのが、この左のストレージアカウント、ネットワークセキュリティグループ、ネットワークインターフェース、あとですね、パブリック IP アドレス、仮想ネットワークとなるんですけども、そもそもで実際物理筐体を置いて作るときに何が必要なんだっけっていうのを想像してみるとですね、まずコンピュータリソースを置くためには、そのハードディスクを置くための物理的な場所が必要ですね、とそれがストレージアカウントになります。で仮想マシンってリモートデスクトップなり SSH でつなぐんだから、ネットワークインターフェースがないと疎通できないんだというのがネットワークインターフェースですね。でプラスでですね、それを LAN に置かなきゃいけないというときにですね、その仮想ネットワークっていうのが必要になるの で、 ただですね、こういった矢印の依存関係があって、これだけのリソースが必要になります。でただですね、それだけだと虚空に浮いた LAN に存在するので外からつなげませんと。じゃあそれに対して必要なのがパブリック IP アドレスが存在して、でプラスですね、ネットワークインターフェース、ネットワークセキュリティグループを利用してアクセスの制御をかけるっていうのが基本的な Azure の仮想マシンの構成になります。でですね、ロードバランサーも必要であればフロントにかませられますよというのと、あとですね、その他のパース群ですねっていうのはリソースグループに含められるんですけども、一番このあたり の、 体系を踏襲しているのが Azure の RSR というのを認識していただいて、こういったAzure のリソースのまず管理体系があるんだよっていうのを認識していただいたようですね、こちらの ARM テンプレートの基礎編に入っていきたいと思います。でこの ARM テンプレートなんですけども、まずですね、この JSON ファイルで提示されるようになっています。ちょっとうって思った人はですね、まだちょっと心の準備をそんなに警戒していただかなくても大丈夫ですね。Azure の先ほど の矢印で書いた依存関係も含めたリソース群をですね、JSON ファイルで定義していくんですけども、こちらはですね、まずこちらもデモっちゃった方が早いと思うんですけども、JSON ファイルをですね、そこまで自分で書いていただく必要というのは実はなくてですね、まずとても大事なのはですね、Azure のこの GitHub にですね、クイックスタートテンプレートと呼ばれる場所があります。こちら資料のちょうど公開するので、特にメモっていただくのも大丈夫で、こちらですね、GitHub 上に Azure のクイックスタートテンプレートというのがありまして、こちら、そうですね、スクロールして数だけ見ていただければと思うんですけど、こんなにいっぱいあるんですね。山のようにあります。山のようにあります。大体さっき見たんですけど、大体300個を超えるぐらいあったんですね。なのでですね、リモートデスクトップサービスもあれば、レッドハットもあれば、SQL サーバーのオールウェイズもあればですね、いろんなテンプレートがまずありますと。なのでですね、こういったテンプレートで、じゃあ俺単純に Linux デプロイしたいだけなんだよなって言ったらですね、このシンプルっていうぐらいで検索してますけど、こんなシンプルリアックスとかですね、シンプルレッドハットとかですね、シンプルウィンドウズとかですね、だからこれそれっぽいんじゃねっていうテンプレートがまずあるんですね。なのでですね、こちらはですね、じゃあこのシンプルレッドハットみたいなことを、ちゃんともうデモの準備バッチリなんで、開いてあるんですけども、そうするとですね、デプロイメントレッドハットリナックス VM っていうのをですね、ちゃんと用意されてますと。ただですね、ここで一個、割にちょっと納得できないことがあると。それ一個ですね、レッドハットってライセンス料かかっちゃうじゃんと。俺追加でリンクするの嫌だよって思ったらですね、テンプレート編集したいと、セントOSに俺はしたいんだと、強い意志を感じる人がもしかしたらいるかもしれないと言ったらですね、そういう時はですね、この JSON ファイル、手元にダウンロードしてきてください。で、手元でダウンロードしたものがですね、同じ今度はここの VM シンプルレッドハットですね、このテンプレートになってるんですけども、こちらのテンプレートのですね、Azure Deploy JSON と、こっち4つ大概のテンプレートファイルってあるんですけども、本体が Azure Deploy.json です。で、パラメータファイルが Azure Deploy.parameters.json となってまして、原則この2つのファイルを見ていただければ大丈夫です。でですね、中身どうなってるのっていうのを見ていくためにですね、 こちら、VS コードと呼ばれるこちらを開きます。もちろん秀丸とかで編集していても構わないんですけども、こちらで開いていただくのが一番見やすいですね。こちらの VS コードと呼ばれるものは Mac、Linux、Windows 全部で動くので、なのでこちら特にプラットフォームを意識していただく必要はありません。で、じゃあ次に中身を見ていこうというところですね。まずこちらの Azure Deploy Parameter.json というのはパラメータ定義数だけですよって先ほど申し上げたと思うんですけども、こちらご覧になった通りパラメータですね、OS のユーザー名とアドミニストレーターのパスワード、あとRed Hat OS のバージョンだけをこれ指定している状態になります。なのでここは俺の編集する項目じゃないというふうになるので、次はじゃあこっちの本体の Azure Deploy.json を見ていきます。で、一番初めのところ、一番上ですね、こちらスキーマ定義されているんですが、これは定型句なので一旦置いておいて、でコンテンツバージョン、こちらは自分で今バージョン増やしたよって言ったら編集していただければいいので、こちらも一旦スキップしています。で、次にそのパラメーターズってあるんですけども、先ほどパラメーターファイルで指定したパラメーターをここでもう一回定義し直してるんですね。なのでどういったパラメーターを俺は受け付けるんだっていう定義するのがこのパラメーター図って呼ばれるところの項目になります。で、こちらはOS ユーザーのユーザー名、パスワード、Red Hat のバージョンでそれぞれ定義している、やっぱりこれも俺の編集する項目じゃないといったところですね。この下の方はバリアブルズっていうのですね。このバリアブルズと呼ばれるところがテンプレート、 ARM テンプレートのですね、そのファイルの中で定義する利用する変数を定義する箇所がこのバリアブルズと呼ばれているセクションになります。で、ここの中身を上からちょっと見ていこうというところでですね、ストレージアカウントネームはこのままでいいよねと。で、ロケーション、どこで作るのかっていうのは、リソースグループのありかを定義するこれ関数なんですけども、リソースグループの場所でいいよねと。で、ディスクの VHD ネームもこれで OK と。で、その下ですね、イメージパブリッシャーとイメージオファーですね。ここに Red Hat と Red Hat Linux がそれぞれ名前が書かれていると。これは臭いなというわけですね。なのでですね、ここの名前を変えてやろうと。で、俺はRed Hat Enterprise Linux をなぜ本番環境でもないのにライセンスを取らなければいけないのかと、そういう疑問を解消するために俺はこれを編集してやるぜというところですね。そうですね、あらかじめですね、ここの Azure 上の CentOS というのはですね、Open Logic と呼ばれるところから提供されている CentOS になるので、なのでここの Publisher と呼ばれるところですね、これをですね、Open Logic に変えます。で、さらにですね、ここのCentOS を Red Hat Linux のところを CentOS とかで変えますというところですね。あと CentOS のバージョンも若干疑問な気になっちゃうので、そうですね、これ Red Hat OS のバージョンなので、これもそのままだとそんなバージョンの CentOS ないよっていうふうに怒られちゃうので、なのでこれはデフォルトの値を 7.1 ぐらいにして、で、アリオバリオももう 7.1 だけにしちゃうぜというふうにすると、もうこれで晴れて、CentOS をデプロイする ARM テンプレートができたというわけですね。で、プラスでこれをもちろん GitHub に公開していただいて、これが俺 CentOS の OS デプロイする ARM テンプレートができたよって言っていただいても構わないんですけども、そういうことはまかりならんと言われる企業もやっぱりあると思うので、じゃあ自分のサブスクリプションで管理するためにはどうしたらいいのというふうになると思うので、それをこれからお話しさせていただきます。はい。でですね、ここの項目がいろいろあるんですけども、いろんな項目があるので、テンプレートと呼ばれる項目があるんですね。で、ここのところに追加と呼ばれるところがあるんですけども、これを選ぶとですね、ARM テンプレートが追加できるようになっています。で、ここでどういった名前にするのかというのと、どういったこのテンプレートっていうのは情報なのかっていうのをそれぞれ定義して、でここで OK を押して、でさらにですね、ここの addJSON というふうに呼ばれたところですね、ここに中身があるんですけども、ここに対してですね、ここで定義したものを Ctrl-A で全部コピーを押して、ここで全部コピーってやると、それで ARM テンプレートっていうのが登録できるようになっています。これまたちょっと時間かかっちゃうので、あらかじめ登録したものをこちら用意するとですね、ここに VM シンプル Red Hat Modification、この先ほど私がやった手順ですね、を模した、ARM テンプレートがもう登録されている状態になっています。で、ここのテンプレートをクリックした上でですね、誰かに共有するのか、はたまた削除するのか、もうちょっと修正するのか、で今回でいうデプロイするのか、というので、これデプロイをするですね、そのままこういった形で、さっき Azure.parameter.json というところのパラメータファイルで指 定したファイルがもう一回ここで定義してくださいねっていうふうに表示されるようになっています。で、今回は先ほどのアローバージョンで 7.1 しかないので、これ 7.1 になっていて、Azure ユーザーで、あとはこれ、パスワードですね、を定義して、で、その上でリソースグループ。60ぐらいで定義をしますと。でですね、これの定義はいいんですけど、あとこれ、法令遵守ってところですね、特にこれが定義表示される理由が、アンプテンプレートってサードパーティーさんですね、マイクロソフトじゃなくて、例えば、レッドマインになんない、ジェンキンスさんになんないっていうところも提供されている場合があるので、まあ、そちらについて注意してくださいねっていうのがあるんですけど、これは別にもともと自分が定義したやつなので、そのまま同意しましたと言って、これ作成って押すと、これでCentOS のデプロイが開始されます。まあ、これもまたデプロイを待ってても時間がもったいないので、ここにあらかじめ作ったものに対して参照させていただければと思います。でですね、一見名前だけ見ちゃうとですね、これ、Red Hat Linux の VM があるなっていうふうに見えちゃうので、本当かと思われちゃうと思うので、ちゃんと中身を見ようということですね。こちらですね。こちらの Linux にログインしていこうかなと思います。でこれ表示するとですね、ここにパブリック IP アドレスっていうのがあるので、こちらのアドレスをコピーをして、でですね、一旦こちらをコピーして、この IP アドレスが必要なので、この IP アドレスをコピーして、で、SSH のクライアント、こちらを起動して、で、利用するですね、先ほどパラメータ等で指定した、ユーザー名とパスワードを指定した上で、ここでログインと。そうですね、ログインができるようになっています。はい。でですね、この OS の、まあこれは単純に CentOS の知識になるんですけども、OS の情報を見る場合は ETC のここを見ろというのがあるので、OS の情報ですね、Red Hat リリースというところの情報を見ると、レッドハッドなんじゃなくて、ちゃんと CentOS の 7.1 というのがデプロイされているというのが、こちらでご理解いただけたと思います。でですね、あとプラスでなんですけども、こちら、私、自分でテンプレートを修正してデプロイするというのを手順で紹介させていただいたんですけども、それだけじゃなくてですね、例えばここに、あれなんかデプロイ Azure とか、ビジュアライズという謎のボタンがあるぞというのがあると思うんですけども、このまま実は俺はもうレッドハットをこのままデプロイするのに何の不満もないと。このテンプレートが俺の要望通りだっていうのであれば、このデプロイトゥアジュールというのを押していただくと、こちら、ちょっと認証が走るんですけども、自分のサブスクリプションに対してですね、認証をかけてですね、でそのままアジュールのテンプレートっていうのをデプロイできるようになってます。今こちらのテンプレートの展開が始まってるんですけども、先ほどの、ですね、はい、私が修正したテンプレートのパラメータと同じように、OS のユーザー名、パスワードを入力すると、GitHub に公開されているテンプレートがですね、そのままデプロイできるというのがこちらでご理解いただけたと思います。まずですね、先ほど一番初め、ARM テンプレートって JSON じゃん、これ書かなきゃいけないのって思った方がいらっしゃるかもしれないですけども、そんなことはないんですね。結構管理ポータルでなんとかできるようになってまして、でプラスですね、とても大事なものがあります。これこのリソースグループにもちろん追加でいろんなリソース、例えばもう一個 VM 追加する、はたまた SQL データベースをここに追加していくということももちろんできるんですけども、そのですね、テンプレート、なんとここに、テンプレートのエクスポートっていうのがあるんですね。なのでですね、意に沿わない環境があったら、ちょっとパラメータを修正して、なおかつさらにリソースを修正した上で、テンプレートのエクスポートというのをやると、晴れてですね、自分にとって適した環境というのができるよというのはこれでご理解いただけたと思います。なのでですね、一から書く必要はないというのはこちら、まずご認識いただければと思っているポイントになります。で、こちらで実際の ARM テンプレートを利用した仮想マシンのデプロイというのが一旦終わったという認識なんですけども、こちらじゃあもう一度必要な情報というのを振り返らせていただくと、まず一番初めですね、必ずこちらのクイックスタートのテンプレートがですね、自分の要望に沿ったものがないかというのを必ず検索してください。一から書くとやっぱりめんどくさいので、それはですね、まずここで先人の知恵に詰まったテンプレートを見た方がはるかに簡単です。で、こちらですね、先ほど表示した通りダウンロードしてカスタマイズできますよというのとですね、 それあとですね、作成者テンプレートっていうのを、こういった管理ポータルですね、テンプレートのっていうメニューがあったのをお見かけしたと思うんですけども、テンプレートのメニューから管理ポータルに自分で編集したテンプレートっていうのを登録して、その上でデプロイするっていうことができますよというのが先ほどデモで紹介させていただきました。で、後ほど別途で紹介させていただくんですけども、ロールベースのアクセス制御という機能があるので、こちらで適切なユーザーに適切な権限を割り振るっていうのもできるようになっているので、それは後ほど紹介させていただきます。で、こちらのデプロイができるというのと、あととても大事なのが、テンプレートのエクスポートですね。やっぱりとても多いなと思うのが、この手のことは開発のリーダーと呼ばれる人や基盤と呼ばれる人とかですね、いわゆるチームの技術的なコアになる方が、一番初めにその環境のテンプレートを作るってことが非常に多いと思うので、まずですね、そのクイックスタートのテンプレートを利用して修正していって、エクスポートして、自分にとって最適なテンプレートを作るというのが一般的な流れになると思っています。まあですね、この図をまとめると、これですね、このフローチャート。もう伝統的な様式美ですけども、フローチャートにとって判断してください。まずですね、テンプレートを作る場合ですね、まずクイックスタートテンプレートですね、用語に近いものが自分の手元にないかどうかですね、こちらをまず確認してください。で、このテンプレートが要望通りっていうのであれば、もうこれは何の躊躇もありません。そのままデプロイか、もしくはそのままダウンロードしたものをそのまま自分のポータルにデプロイしてください。それで OK です。で、そこでおしまいなんですけども、まあ普通は要望通りじゃないよねと。これに対して公開の IP を削りたい、インスタンス1個ぐらい削りたい、もしくはインスタンスをもっと増やして何かを設定したいっていう方は普通だと思うので、その場合に関しては管理ポータルにテンプレートをデプロイして、リリースをさらに仮想マシンをリリースする、もしくはテンプレートのパラメータを修正するっていうのをやっていっていただいて、その上で自分にとって合った最適なテンプレートを作っていくっていう流れにしていただきたいと思います。で、そのして作っていただいたリソースグループの環境っていうのをテンプレートをエクスポートしていただいて、自分にとって最適な環境になったっていうものを改めてポータルに登録、でそれで共有権限を設定していくっていうことをやっていただければ、一番これが ARM テンプレートを実際に作るときに、一番お手軽な方法というのも労力がかからない方法という形で紹介させていただいています。はい、ということですね。ただ分かったと、今ので分かったんだけど、今お前が設定したところって口頭でさらって言われたんだけど、じゃあ ARM テンプレートで JSON ってどうだったんだっけっていうのが早くて分かんねえって思うので、ちょっともうちょっと資料ベースでステップバイステップで見ていきましょうという流れでこちらを紹介しています。まず ARM テンプレートの基本構造としてですね、このスキーマ、こちらの固定句なんで、どこかからパクってきてコピーペーストしていただければ OK です。あとコンテンツのバージョン、こちら自分でバージョンを書きゃいいので、こちらも固定句なのであんまり気にしていただく必要はないです。で、大事なのはですね、パラメーターズと呼ばれているところと、バリアブルズと呼ばれているところと、あとはリソースズと呼ばれているところの3箇所です。こちらを自分で修正するなり読んでいくという必要があるので、こちらをじゃあ入っていきましょうというところで、まずはパラメーターズのところですね。こちら先ほどのデモでも紹介させていただいたんですけども、右側のパラメーターですね。パラメーターを定義するファイルと実際の本体のファイルというのは別々に定義できるようになっています。なので、こちらの左側で、俺はどういったパラメータを受け付けるんだいっていうのを定義して、右側の実際のパラメータファイルで俺はこういう値だっていうのを定義するっていうところで、実際の本体とパラメータを分けるということができます。で、これじゃあ例えばこれどういうのどういうふうに使うのっていう話になると、例えばなんですけど、テストする環境、開発環境、もしくは本番の環境と全部違うよねと。で、そういう時にですね、ここのパラメータを切り離して定義するっていうのが一般的な方法だと思います。で、そのあたりやっぱり後ほどで仮想マシン10個作るのか5個作るのかみたいなパラメータも定義できるようになっているんですけども、どう考えてもですね、開発環境は1個でいいし、連結環境だったら2個ぐらいでいいし、本番だったらもしかするとすごいトラフィックがあるから10個ぐらいだと死ぬかもしれないといったときにですね、それはパラメータに出してくださいっていうのが、こちらのパラメータセクションの使い方になっています。で、一応ですね、こちらまずストリングだけっていうにしか紹介してなかったんですけども、もちろんストリングだけじゃなくてですね、パラメータ、パスワード用のセキュアストリング、あとイントの値とかですね、あとブーリアン、あとその他諸々オブジェクトだったりだとか、アレイっていうのを定義できるようになってますので、なのでこのあたりかなりデータの型っていうのは柔軟になってます。はい。パラメータ図は以上なんですけども、これと若干似た形なのがバリアブル図ですね。これどっちも値を参照するだけなので何が違うのっていう話なんですけども、 パラメーターズっていうのがあくまで外部ファイルからのパラメーターを渡されるためのセクションなのに対して、バリアブルズっていうのはですね、同じテンプレートのファイル内だけで使うための変数を定義しますよっていうのがバリアブルズのセクションになります。でこれの使い方なんですけども、VM ですねを1個作ると、セキュリティグループとかネットワークインターフェースとか、あとストレージとかっていうのをですね、いっぱいできるよっていうのを言ったと思うんですけども、それのですね、例えばマイサンプルのところだけここのバリアブルで定義して、マイサンプルニックとかですね、マイサンプル VM とかですね、そういったベースバーの名前とかですね、使い回しにするような変数をこちらで定義していただくというのをやっていただくと大変スムーズにいくんじゃないかと思っております。はい。で、あとはリソースですね。このリソースが本体です。ただ、テンプレートのエクスポート等々をやっていただくんであれば、あんまりこちらのところってそんなに突っ込まなくても、読めれば全然大丈夫だと思っていて、このリソースを定義するっていうところで、こちらでネットワークインターフェース、OS 自体、あとはパブリック IP 等々というのをこちらで定義していくという流れになります。でこちらの外部のテンプレートをさらに参照するっていう入れ子の構造もできるんですけども、こちらのちょっと Tips で紹介するレベルなので、まあ、知識として認識していただければ大丈夫です。はい。で、実際の書き味なんですけども、こんな形でタイプっていう属性を利用して、その右でですね、どういった自分はリソースなのかっていうのを定義していくイメージです。で、プロパティーズと呼ばれるところで、それぞれ各リソースに合わせたパラメータを渡していくという流れなんですけども、こちらもですね、テンプレートのエクスポートで出された値に対して、例えばパラメーターズやバリアブルズで定義した値を置き換えるというような使い方をすれば特に問題ないので、まあですね、こちらもこういった形式ですよというのを理解いただければ問題ないと思っています。はい。という形で、以上で一旦ですね、まず ARM テンプレートの基本的な開発の流れとですね、あとは ARM テンプレートの中身の JSON というのがどういうものなのかというのを紹介できたと思っています。なのでですね、じゃあ実際ARM テンプレートの読み方書き方っていうのは大体分かったんだけど、じゃあもうちょっと突っ込んだ使い方したいよねっていうところですね、ARM テンプレートの応用編という形でもうちょっと突っ込んでいこうかなと思ってます。で、まずですね、先ほどのお話でもちょっと振り返らせていただいたんですけども、仮想マシンですね、ロードバランサーの下に1個仮想マシンを置くのか、2個仮想マシンを置くのか、はたまた10個を置くのかっていうのをですね、定義するときに、例えば、まあ、1個や2個だったら自分で手で書いてもいいと思うんですけども、まあ、10個はさすがに手で書くの嫌だよなというふうに思うと思うので、じゃあそれをなんとかしたいよねという話が出てくるんじゃないかなと思っております。でですね、そちらもですね、ARM のテンプレートがもちろん用意をされておりますので、そちら、こちらですね、画面でまたお見せしましょう。そうですね、VM コピーインデックスループっていう名前があるんですけども、なんか名前がですね、ループっていう感じなんですけども、この名前でお察しいただきたいんですけども、フォーループ的にこう VM を作っていくというテンプレートがもともとこれまた用意されてます。ので、本当に探さないで、自分で一から作らないでくださいね。すごく時間の無駄なので、私もこれ、ここまであるって知らなくてですね、一から作るとですね、構文ですごいハマるんですよね、JSON。ここのスキーマ間違えたとかいっぱいはまるんで、時間を膨大に取られるので、まずクイックスタートで必ず探してくださいっていうのは非常に大事ですね。で、ここの中身を見ていくって話なんですけども、こちらもまたループ使って仮想マシンを作っていくっていうテンプレートなので、こちらもまあここの中身をダウンロードしていただければいいので、それがまずですね、こちらもう用意したのが、こちらに用意されているので、こちらちょっと中身見ていきましょうと。同じく本体とパラメータファイルを用意するんですけども、例えばこちらですね、今回 のループで仮想マシンを作っていこうっていうテンプレートに対して、こちらの上から1、2、3番目ですね、ナンバーオブインスタンスっていう、もうそのままですね、インスタンスを何個作るんだと。この5って今なってるんですけども、このナンバーオブインスタンスってところの値を変更すると、どうやらなんか仮想マシンの数が変えられそうだっていう空気を感じられると思うんですよ。じゃあこれってじゃあテンプレートの中身だとどう書いているんじゃいっていうのが今度は気になってくるポイントだと思うので、 ARM テンプレートですね、中身を見ていきましょうというところでですね、もうさっきのですねコピーっていう語彙が出たので、そうじゃねと思って検索してみたら、ここでもう出てるんですね。ここです。おっとっと、リソースタイプ出ちゃった。ここです。本体を見るとですね、これネットワークインターフェースを渡された ナンバーオブインスタンスの個数だけ作るっていう構文がこちらになります。で、それどう定義してるのっていう話なんですけども、コピーっていうセクションを作って、でそこのところでですね、何回回すのっていうのをカウントっていう属性で定義します。でこれをパラメーターズから5個持ってきているので、それを5回回しますよっていうのを言っています。ただ同じ肉を同じ名前の肉を5個作るとそれはまた混乱しちゃうので、それをどういうふうに名前分けるのっていうところで、そのコピーインデックスっていうのはですね、ループカウンターだと思ってください。なので5だったら、5回回るんですけども、0、1、2、3、4っていうふうに回るんですね。でその番号がついてくるので、つまりこちらをご覧になっていければ肉0、1、2、3、4ができるっていうのがこちらのセクションの意味になります。っていうのがこちらでお理解いただけたと思うんですけども、こちらですね、じゃあ次はそんな管理ポータルばっかりじゃなくて、たまにはですね、このコマンドラインでも行きたいじゃないかというのがあると思うので、それやっていこうと思います。でですね、こちらはちょっと簡単な Tips で、これまたスライドにあるんで写真撮っていただいても全然大丈夫ですなんですけども、一応パワーしてですね、ログインで普通、ログイン Azure RM アカウントっていうのでログインするんですけども、実はですね、そのログイン情報、セーブ Azure RM プロファイルっていうのでですね、保存できます。なので、私わりかし開発でやるときめんどくさいときに、一回これ保存して、それはまた、セレクトって読み込むと、いい感じでこう、毎回、パスポチとパスワードをやる必要がないので、これ結構いい感じのチップスなので、ぜひお試しいただければと思うのと、これ実際ですね、これ実行ってやると、これで、ログイン情報が読み込まれて、で使うサブスクリプションこれだよっていうので、まあ、今回のですね、レコード用のサブスクリプションを例えば選択しますと。で、じゃあ今回の実際デプロイするパラメータのところに行こうよって言って、ここのチェンジディレクトリーっていうのをやったら、おや？コマンド、あ、失礼しました。C のところがかかってなかったっていうので、ここでディレクトリー、ここで CD をすると、目的の場所までたどり着けると。っていうのをですね、保存しておくと、すごい手間がかけるんですね。毎回毎回起動して、チェンジディレクトリして、ログインとかだとめんどくさいんで、この割りかし上の、3つぐらいのコマンドがあると、いい感じに環境が構築できると思います。で、テンプレートの作成をするときに、管理ポータルでリソースグループを定義して、パラメータとテンプレートを渡してデプロイって話になったと思うんですけども、つまりですね、リソースグループを最初作らなければいけないので、なのでこちら、このリソースグループ、レコード2016でもグループスっていうのをこの new ですね、リソースグループっていうコマンドを利用して西日本に今度は作ってみましょうと。で、これゴニョゴニョ出てるんですけども、こちら中身を表示するとこれでサクシードですね、成功してるんですけども、この指定した名前のリソースグループができてますっていうのがこちらの実行結果になります。でですね、こちら次にこの New Azure RM Resource Group Deployment というコマンドで、こちら実際にリソースグループをデプロイしていくことになります。こちらのリソースグループの名前を指定します。テンプレートの本体を指定します。でテンプレートのパラメータファイルを指定しますっていうのをそれぞれ実行してできるようになっているんですけども、こちらですね、まだ実はテンプレートファイルですね、ここ私UI ユーザーネームとですね、ジェンパスワードはですね、この前は通らないかなパスワードになっているので、こちらはさすがに変えましょうということで、Azure ユーザーとですね、あとこういうパスワード、指定しちゃダメよパスワードなんで、よくあるハッカーに狙われるパスワード、ナンバーワンみたいなパスワードなんで、まあ、こういうのやっちゃダメですよっていう例として一応書いておきます。で、これを指定して、両方ともテンプレートファイル、これでもできたので、なので、このリソースのデプロイ、やりましょうということで、はい、実行というふうにやると、これでデプロイが開始されて、実際にデプロイが進んでいきます。で、ただなんですけども、こちらもお察しいただければと思うんですけども、インスタンス複数作っちゃうんで、待っていただく必要があるんですね。そうすると、あと残り20分ですね、ようやくできた頃にセッションがありましたってなっちゃうんで、どうしてもこれ3分間クッキングの余裕で、もうできてますっていうのをお見せせざるを得ないということで、作っているのがこちらのですね、3番目こちらになります。これちょっと3個ぐらいに編集した場合のやつなんですけども、 よ、こんな感じですね。先ほど私がお話した通り、ニックの後にループのカウント変数ですね、0、1、2っていうふうに増えていくって申し上げたんですけども、ニックの名前がそれぞれニック0、1、2でできてますと。で、仮想ネットワークも MyVNet という名前でできていて、バーチャルマシン、仮想マシンの名前も、MyVM0、1、2という形でできているっていうのがこちらで確認いただけると思います。っていうふうな形でこうやってマシンができていくんだよっていうのがご覧ご確認いただけると思います。で、こちらパワーシェルのコマンドクマス今すごい頑張ってるのでなかなか返ってこないという状態なので、これはちょっと一旦ほっときましょうというところで一旦失礼いたします。よ。ところで以上でですね、一旦Azure の仮想マシンですね、こちらのループも含めてできるっていうのはご確認いただけたんじゃないかなと思っております。ですね、先ほどのパワーシェルのコマンドっていうのがまずこちらになってるんですけども、一番初めですね、テンプレートリソースグループの名前を定義してください。次にリージョン、どこにリソースグループの作るのかっていうのを定義してください。で、次にですね、その後にリソースグループを定義して実際にテンプレートをデプロイしていくっていうのが開発の流れになってますですね。ただここのところですごく大事なのがなんですけども、リソースグループって例えば西日本に作っちゃうんですけども、いやそうは言ってもだと、例えばアプリケーションインサイツっていうリソースがサービスがあるんですけども、それまだ米国中央でしか作れないんですけども、じゃあ西日本で作ったリソースグループ西日本で作るとそういったサービスって作れないのっていうふうに疑問に持たれる方もいらっしゃると思うんですけども、そうですね、実はいらないんですね。リソースグループって地域にはついてるんですけども、そこに任意のリージョンのサービスを入れられることができるので、なのであくまでですね、目安レベルで考えていただければ問題ないです。なのでそこは心配いただく必要はないというのと、あとですね、このリソースの デプロイということですね、こちらテンプレートのファイル、それぞれどういったファイルなのかっていうのをファイルを指定することもできるんですけども、こちらのもう一個できるようになっているのが、こちらテンプレートファイルっていうのが URL で指定することもできるようになっているので、なので仮に GitHub の、テンプレートをそのままコマンドでデプロイしたいっていった場合は、こちらのパラメータを -テンプレートファイルじゃなくて URL とかに変えていただくと GitHub から のテンプレートっていうのをそのままデプロイするっていうのもできるようになっています。なのでそのあたりコマンドも含めてやりたかったらこちらで問題なくてですね、あともう一個大事なのが、私 PowerShell だけで今回デモしちゃってますけども、 Azure CLI って Linux のコマンドもあるので Windows だけじゃなくて Linux、 あと Mac ですねも含めてデプロイできるので、なのでこちら私 PowerShell でデモしたんですけども、なんだ Microsoft また Windows だけかよっていう心配はないというのも合わせてご認識いただければと思います。はい、ではですね、さっきいっぱいテンプレートの中身見たらなんかリソースグループロケーションとかですね、コンキャットとかよくわかんないからついっぱい出てきたぞって思うと思うので、その読み方を紹介していただこうと思います。でですね、実は Azure の ARM テンプレートのドキュメントを見るとですね、かなり細かい感想がいっぱい書いてあるんですけど、実際いろいろと編集したり書いてみるとですね、意外と使う関数ってこれぐらい、これが主軸じゃねっていうのがありまして、なのでそれが何かっていうのをですね、紹介したいと思います。そう、こういうのですね、初めに言っていただけるとすげえ助かるんですけどですね、何度もテンプレートを使ってはまった上で分かるっていうのはですね、これ実はここのところが肝になるっていうところを紹介できると思っていて、まずコンキャットですね、こちらC 言語に限った話じゃないんですけども、プログラミング言語をかじったことがある方だったらもう名前でそのものズバリなんですけども、引数で与えた文字列ですね、を連結します。なのでこれ例えば1個VM のベースとなる名前を引数で渡して、その後にニックにして、それをネットワークインターフェースの名前にするっていう定義なんですけども、これに対してさらにニックの後ろにもう1個引数増やしてもいいですし、前に増やしてもいいですし、この引数っていうのは可変でできるようになってます。さらにこのコンキャットっていうのがこの VM ベースネームっていう名前を指定して他のリソースの名前の起点にするっていう使い方をするのが一番多いと思ってます。で、次はですね、リソース ID、 作ったリソースの ID っていうのを取得するのがこのリソース ID っていう関数になっていて、例えば先ほどのネットワークインターフェースを作ったら、そのネットワークインターフェースの ID っていうのを取得するための関数がこのリソース ID っていう関数になってます。でもそんなのテンプレートで使うのというふうに同時に思われるかもしれないんですけど、これ実はとても大事で、なぜならなんですけども、こちら例えば仮想ネットワークインターフェースを作るとして、仮想ネットワーク、 配置するネットワークがないので、ネットワークインターフェースを作ろうと思っても、どこに置くんじゃいって怒られるんですね、Azure に。なので、そういったリソースの依存関係を定義する Depends on っていうセクションがあるんですけど、これと一緒に組み合わせて使っていくっていう意味で、このリソース ID っていうのを使うようになってます。で、これまた後のデモでまた紹介させていただくんですけども、こちら書いてあるのはですね、バーチャルマシンのエクステンションズっていうので、仮想マシンの作成時に起動スクリプトを流すっていう機能があるんですけども、それもですね、仮想マシン作ってないのに起動スクリプトを流せたらこれいかにってなっちゃうので、なのでそういう時にですね、リソース ID とディペンズオンを指定して、そのリソースの依存関係を解決していくという使い方をするっていうのが一個ですね。あと、リソースグループロケーションズ。こちらも非常に使えます。なぜならですね、すべてのリソース、ネットワークセキュリティグループ、ネットワークインターフェース、VM ですね、すべてにロケーションを指定しなきゃいけないんですけども、全部にですね、ロケーションを書いていくのは大変めんどくさいと。でしかもですね、絶対やっちゃいなと思うのが、仮想ネットワークは西日本にあるのに、仮想マシンは東日本に作っちゃいましたみたいなのがあとですね、あれなんでエラーが出てるんだろうって、それまた時間泥棒になっちゃうので、そういうのを回避するためにですね、リソースグループ、地域ってラベルみたいなもんですよって言ったんですけど、ラベルはここに使ってください。っていうふうに使っていただくと、テンプレートの作成の手間っていうのがかなり楽になります。で、あともう一個ですね、先ほどのちょっと応用編で作りましたよって言った、コピーとコピーインデックスって、こちらのループの関数ですね、こちらを覚えていただくと、主軸の3つ、4つになるのかなと思ってます。こちらですね、複数のインスタンス、特にロードバランサーの後ろのアプリケーションサーバー系というのが一番多いと思うんですけども、こちらですね、コピーっていうセクションを作っていただいて、コピーインデックスっていうループ変数カウンターを使った上で、仮想マシンのインスタンスっていうのを複数作っていくっていうのが、こちらの属性の意味になってます。なので、主軸でですね、覚えていただきたいのは、この4つですね。これ以外にももちろんすごくいっぱいあります。びっくりしたのは、ベース64で変換するための関数とかですね、URI を指定する関数とか、すげえマニアックなのがいっぱいあってですね、これ、できるのは分かったけど、それ、起動スクリプトとかで指定してもよくないみたいなのがいっぱいあったんですけど、そういうマニアックなのはちょっと置いといて、まず覚えるべき関数はどこですかって話を質問された瞬間に、あなたが覚えるべきはこの4つですというのが答えになります。文字列連結、リソース ID の取得、特にはこれ、Depends on と、Depends on というリソースの依存関係を解決するのと一緒くたっておいてくださいっていうリソース ID と、あとはリソースグループのロケーションと、ループ関数用のセクション、この4つです。この4つを覚えていただければ大体 OK というところで、これで大体できるようになったねっていうふうに思ってきたんですけども、そうは言っても、じゃあ、作るときにですね、俺、JSON のスキーマって、そんなにガチガチ書くのは、自信がないので、もしかするとちょっとコロンつけちゃついでにつけちゃうかもとかですね、もしくはコロンつけ忘れちゃうかもっていうことがあると思うので、そういう時にですね、便利なコマンドがあるので、これまたデモらせていただこうかなと思ってます。先ほどのこちらパワーシェルのコマンドなんですけども、こちらですね、下の方にこの new リソースグループデプレイメントってあるんですけども、もうちょっと下に行くですね、テスト。Azure リソースグループデプロイメントというコマンドがあります。もう名前の通りですね、もうテンプレートの構造っていうのをちゃんとチェックしてあげますよっていうのが、こちらの Azure RM リソースグループデプロイメントのコマンドになります。こちら、特に構文は原則変わらないですというので、こちらを実行してみましょう。もちろんデプロイしてるんで、おっと、リソースグループの名前を指定して、お、失礼いたしました。こちらの名前が一回先通ってなかったので、こちらは先ほどと同じ構文なんで実行してみましょうと。もちろんこちらはもうデプロイ済みなので、ちゃんとうまくいってるんですけども、そうですね、このコマンドはなかなかツンなんですよ。正しいバリデーション何も起こらないってですね、これ本当に正しいのかっていうのは初めての人間不安に苛まれると思うんで、そんな方のために適切なオプションがあります。一番最初にですね、この -デバッグっていうのがあるんですけども、これをぜひつけてやってください。そうするとですね、もうちょっとですね、このコマンドの気持ちが分かるようになります。このコマンドの気持ちを分かるために、-デバッグをつけて、もう一回同じコマンドをまだ実行してみようと言うとですね、こちら実行するっていうのは許可でいいです。実行するとですね、その青文字で、ちゃんとですね、このテンプレート is valid。このテンプレートは有効であると。今ですね、こちらちゃんと -デバッグをつけると、このコマンドと意思疎通ができるようになるっていうのを覚えていただければと思います。 ですね、今あの正しいテンプレートだけやったんで本当にバリデーション効いてるんかいって今度は不安になっちゃうと思うんで、じゃあちゃんとあのバリデーションちゃんとうまくいかないやつやりましょうと。例えばですね、一番やっちゃうのはですね、このリソース群リストの最後にコロンをそのままつけて1個つけてしまう。これね、編集時そういうあるあるのパターンのリソースの編集なんですけども、これをですね、編集したやつをこちらじゃあバリデーションしてみるぜと言うとですね、こちら成功してしまった、失礼しました、これ反映がそうか、大変失礼しました、これあれですね、これまた余りポイントの1個だったんですけども、こちら実はですね、コマンドの実行時にですね、実行をちょっとキャッシュしたんですね。そうするとしばらく待たないとこれですね、反映されないっていうのがたまに発生したりするんですね。だからこれまたあの情報共有としてとても大事なんですね。あのエラーが出たときに編集するじゃないですか。編集したときにそのコマンドがあれなんでこれ編集したはずなのに反映されないんだろうって言ったときにですね、そう一回このパワーシェルですね、落としてみてもう一回起動したりするとですね、うまくいったりすることもあるというのがあるので、それはちょっと要注意だということだけあのご認識ください。これをそのままデプロイで持っちゃうとですね、時間が押してきたんですよ。こちらちょっと先ほどのこの振り返りだけさせていただくと、あのテンプレートのバリデーションですね、こちらに関してはあのテストのコマンドを使ってくださいというところだけ覚えていただければというのと、あとテンプレートの本当に大丈夫といったときにですね、このハイフォンデバッグのところのオプションをつけていただければ、あのより詳細なオプションが出るよというところを合わせてあのご認識いただければと思います。ただこれはバリデーションもできるよというのを合わせてやっていただければ大丈夫で、次にですね、こちらの管理ポータルからも詳細なメッセージ表示できるよというのと、例えばこちらですね、VM の、 あの詳細なエラーメッセージもこちら合わせて表示できるので、こちらはですね、管理ポータルとあの、PowerShell のコマンド、もしくはあの Azure CA のコマンドというのを合わせて利用してください。で次ですね、アクセス制御ですね、こちらそんなにあの深くあのデモらないのでさらっとこちら行っちゃうんですけども、ネットワークセキュリティグループ、これあの Azure の ARM テンプレートはあんま関係ないです。あのこちらはですね、ネットサブネット、ネットワークインターフェースに指定して送信元の IP アドレス、宛先の IP アドレス、こちらを指定してアクセス制限できます。だからこの拠点からはアクセスできるけど、この拠点からアクセスできないっていうのができる、ので、これでアクセスを絞ってセキュアにしてくださいっていうのはこちらのネットワークセキュリティグループの、機能になります。あと結構肝なのはですね、このロールスルーベースのアクセス制御と呼ばれる機能で、これがですね、リソースグループとかリソースですね、それぞれの権限っていうのを割り当てられるようになっている機能の名前になってます。で具体的にどう使うのっていうところをちょっとお話しさせていただくと、まあ、こんな感じですね。通常サブスクリプションっていうのはお金を管理している方々があの権限管理を持っているので、その人たちが例えばの開発のリーダーにこのリソースグループ使ってねとかですね、というのを渡して、さらにそのリーダーの方々が各開発者にリソースをそれぞれ渡していくっていう流れになると思うんですけども、それのアクセスの制御をするのがロールベースのアクセス制御というふうに覚えていただければと思っています。でですね、実際どう変わるのっていうのですね、例えばこれ管理者と、まあ、一覧ぐらいの権限しかない、それぞれ管理者とそれも権限絞ったものっていうふうにあのご認識いただければと思うんですけども、こちらですね、例えば削除がなくなってますという形で、あの権限を絞ったユーザーがあのポータルを見るとですね、あの操作の画面すら変わっていくというふうになってます。左は例えばあの、設定とあとリモートデスクトップの接続、あと開始、あと再起動はできるんですけども、あとあの右のですね、あの権限を絞った人は例えば削除はできないというところですね、あのこういった権限を絞るというのがロールベースのアクセス制御を使うとできるというのをご認識いただければと思います。はい、であのこちらを ARM テンプレートにも使うことができて、例えばあの私の同僚の人にあの川崎さんという方に例えばあの権限を与えますよ、閲覧権限だけでというふうにやると、あの ARM テンプレートの編集はできなくて、そのデプロイというボタンしかできなくなるので、例えば俺はこのテンプレートでデプロイしてほしいから閲覧権限だけ与えて編集は許さないというのをするのであれば、あの閲覧権限だけ与えてテンプレートを別の会社の方もしくは別のパートナーさんに渡すことによって、あの権限管理、適切な権限管理を含めたセキュアの連携というのができるというのがご理解いただけたと思います。はい、ここで 1,2 が終わったので約実践編に入りたいと思います。ですね、こちらまず複雑な構成のデプロイというところですね。これですね、これをデプロイできます。これですね、開発用の Eclipse のインスタンス、 Wildfly の JBoss ですね、 のクラスター構成をテンプレート一発でやっちゃいましょうというのができるようになってます。こちらですね、まあ、早速もうデモっちゃいましょうということで、こちらですね、まず GitHub に、これ私のアカウントなんですけど GitHub に公開されてまして、こちらですね、こういった構成でやりますよっていうのが書かれています。こちらもこの PPTX のちょうど公開されて参考情報に書いてあるので特にメモっていただく必要はないんですけども、こちらのテンプレートいっぱいあるんですけど、こちらをダウンロードしてきて管理ポータルですね、こちらに登録してあるっていうのがこちらになるんですけども、こちらのところですね、さっき一番初めは CentOS の修正したものだけだ、もうこちらだけだったんですけど、こちらの Eclipse のライトフライ、こちらはですね、この開発環境すでに登録済みなので、これをデプロイってやるとですね、仮想マシン Windows サーバー Eclipse JVM がインストールされて、かつワイルドフライのクラスター構成というのがバーッとデプロイされていくというのができるようになっています。今までですね、これを手順書も含めて構成していくと何日かかるのっていうのはですね、これデプロイ一発、もちろん1時間なんてかからないっていうレベルでこのインスタンスは全てできるようになったので、今までこれで何日僕たちは時間を消費していたんだろうっていうところを ARM テンプレートを利用していくことによってガンガンとデプロイがはかどるし、皆様の、拘束時間というのも減っていくっていうのがこちらのテンプレートの価値っていうふうに認識しています。で、デプロイが完了した結果がこういう形になります。さすがにこれだけでデプロイを待たされるとセッションが終わっちゃうので、こんな形で Eclipse の VM とワイルドフライのマスター、あとスレイブ、それぞれがデプロイされるようになってまして、じゃあこちら実際どうなのっていうところで、ちょっとこちらのマイ・エクリプスのインスタンスに接続していきましょう。ということで、こちらリモートデスクトップですね。をつなぎましょうということで、リモートデスクトップのファイルを利用してデプロイする、ログインすると、こんな形で、このデスクトップにエクリプスのアイコンまでつけて、ちゃんと用意されてますよと。というところで、こちらのデプロイがうまくいっているというのが認識できると思います。でですね、とても大事なのが、ワイルドフライとか、手の開発環境をデプロイしたときに、インターネットからアクセスするの嫌だよというときにですね、それをあらかじめネットワークセキュリティグループで制御しておけば、このマシンからだけですね、こちら、じゃあ、俺は、ここのマシンだけ行きたいよっていうと、こういったですね、ローカル IP を利用してログインしていくっていうのができるようになっています。なので、こういった形でですね、今まで自分でデプロイすると、何日も含めて開発環境の構築がかかっていたのが、ARM テンプレート一発でデプロイできるよっていうのが大きな価値だというふうに認識して考えています。なので、こちらの構成っていうのを踏襲、ARM テンプレート一発でできるんだよっていうのを認識いただけたと思うので、一般こちら、インフラスタアズコードでクラウドもうまく使ってやっていきましょうというところで、まあ、ハードウェアの購入とかですね、こういった倫理も含めてすっ飛ばして柔軟にリソース管理できるようになるよというところと、 ARM テンプレートを使って設定の簡単化、あとですね、成果物、そもそももう設定が完了したものをデプロイできるのでチェックをする必要もありませんというところと、ロールベースのアクセス制御というところで誰のユーザーで使うのというところと、ネットワークセキュリティグループ等々を使って拠点からのアクセスを管理していくというのがこちらで解決していけると思っています、はい、実際のまとめのところでこちら話させていただくと、こちら ARM テンプレートの開発の流れですね、先ほど冒頭で申し上げた通り、まずクイックスタートテンプレートで必ず探してください。でその上で修正してテンプレートのエクスポートを使っていくっていうのをやっていただくと多分一番早いです。これをやっていただくのは一番現実に即した開発の流れなので、これは、まあ、頭に入れていただければと思います。で、本セッションのところで、まあ、既存の手順書ですね、ARM テンプレートを作ってデプロイすればいいよっていうところを紙に書けばいいので、これで大幅な手順書削減と成果物もともとできてるよっていう意味でチェックする必要ないよっていうところができるなと思ってますというのと、あとですね、必ず外部環境と連携するときに、まあ、セキュアに連携するっていうのは大事なので、それをネットワークセキュリティグループと、ロールベースアクセス提供でできますというのが紹介できました。はい、というわけでまとめで、クラウドを利用して倫理情報から解放されましょうと、一回クラウドの利用料を請求すれば大丈夫ですと。あとは ARM テンプレートを利用して、インフラストラクチャーアズ構造をやっていきましょうというのと、クラウド上にセキュアな環境を作りましょうということが紹介できたと思っています。というのが、 旦以上になりまして、あとはですね、こちらのセッションじゃなくてですね、今回セッションで紹介した内容っていうのはこちらの青の部分なんですけども、あの世の中にですね、パワーシェル DSC とかですね、シェフとかパペットっていうですね、そのこういったコンポーネントを使ってよりミドルウェアの設定系ですねっていうのを自動化を効率化する機能があるので、こういった機能を組み合わせるっていうことも考えられるんですが、こちらですね、パワーシェル DSC に関しては弊社のアズマヤがちょっと午前中なんでもう終わっちゃってるんですけども、セッションをやってるので、こちら後ほどセッションをビデオ等々で見ていただければ、合わせて見ていただくとより理解が深められると思ってます。はい。大体以上なんですけど、あとはアペンディクスのチップスとして、こういった授与でできますよや、カスタムリソースって権限細かく設定できますよというのはチップスあるんですけども、こちらの後ほどあの資料が公開されますので、そちらにご覧になっていただければ大丈夫だと思います。なのでまあこちら、別途、こちらまた資料を後ほど見ていただければ、より理解が深まると思ってます。はい。ではあのこちらで以上になるんですけども、終わった後私出て左側のルーム M のアスクザスピーカーコーナーにいますので、なのでこれだけだとまだ聞き足りないぜ、もしくはもっとここどうなのっていうところがあれば私まで気に入っていただければと思います。はい。あとですね、もう一個ぜひアンケートお願いできればとですね、こういうことでですね、こうグイッといい方についていただけるとよりいい情報が元また出す方向によりよく動けるので、ぜひアンケートの方よろしくできればと思います。ということで、あの本セッション、まあ、なかなかとあのお聞きいただきまして大変ありがとうございました。ぜひあのこの後もセッション続きますので、最後までぜひレコードを楽しんでいただければと思います。どうもありがとうございました。